時刻は5時42分39秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓司がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。そんなに面白いのか。渋谷のライブが無事に終わりまして、
終わりましたね。
いやーねー、うん、いいお店でしたね、
うん、すごい良かったです。
もう長年出たいと思っていたところに、う
ん、雰囲気がね、
こんなお店が渋谷にあるのかと思ってびっくりしましたね、うんうん、なんかあの本当にサーカス小屋みたいな感じで、
そうですね、
ねえ、うん、でっかい動物のぬいぐるみがいっぱいあるんだよ。
ありましたね。
ねえ、うん、いやなかなか、まあ、おしゃれというか可愛いというかファンシーというか、うん、なんだけどなんかひよってないんですよね、デザインが、うんうんうん、本当に独特な雰囲気を醸し出してる。
そうですね、なんかパブみたいな感じ、
ね、そうだね、うんうんうん、ちょっと怪しさもあってさ、うんうん、そのあたりがいいんだよな、うんうんうんうん、移動遊園地っていうのがコンセプトみたいですよ、
は
い
は
い、
ああそうなんですね、うんうんうんうん、
ギャンゲットバイモジャというね、
はい、
渋谷にあるお店に歌い人カタルが初出演させていただきまして、うん、この間、ね、ご来場いただいた方本当に森友君も含めありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。
うん
ね、あのイロイトという、うん、まあ、女性3人の、
はい、
なんていうんですか、コントなのか寸劇なのか、
うん、ぐどで、
ね、
寸劇というか
くすっと笑える、
そうそうそう、
寸劇をやる女性3人、
うんうん、
まあコントに近いけどね。のお芝居の3人が、まあ、企画したイベントでございまして、
はい、
うん、そこにあの千葉彩乃さんが出てきてですね、
はい、
すごかったですね、千葉さん。
千葉さんね、脳殺っぷりが
脳殺っぷりやばかったですね。
いや、分かった、これ見てられないな。どうしよう、これ
直視できない、
直視できないけど見ちゃうかなみたいな。
千葉さんがねすごかったです、衣装が、
うん、衣装がね、
うん、恐ろしかったもん
ね、衣装もダンスもすごかった、
ね、衣装もダンスもすごかったですね、うん、いやあれはもうみんな度肝抜かれて、
ね、
うん、全員お客さん全員固まっちゃったっていう。すごかったですよね、
はい、
うん、でもまあ歌い人語るも初めてのお客さんがいっぱいいたのにもかかわらずね、うん、結構皆さん好意的に楽しんでくださいまして、
ね、うんうん、
よかったですよ、
うんうん、
うん、嬉しかったな、なんかね、うん、でなんかこういろいろの皆さんと一緒に、
はい、
ね、なんつうんですか、うん、ペーパーズっていう即興寸劇だよね、
あ、はいはい、
お客さんに何か一言書いてもらって、うん、そのメモ用紙を床にばらまくわけだ、
うん、
で無作為に取っていくんだよね、
うん、
そしたらそれをセリフにして劇を進めなければいけないという、うん、はい、すごいですね。
ある程度の筋があって、
うん、
そこにここのセリフを言うときはペーパーを見て、
ね、
こので書かれてるセリフを言うってやつですね、うん、うん、
だからなんかさ、うん、全部即興だからさ、
うん、
ね、もうほとんど遊びですよ、ね。
でもあれ
俺からしてみたら
あれじゃないですか、銀時計のあれがすごいいいじゃないですか。
全部銀時計っぽくしちゃったから、うん、それは良かったですね。
うん、
自分の
受けて
たよね。自分のそのクリエイティブさを磨くためには、うん、持ってこいの素材ですね。
そうですよね。
うん、
しかも完全に、はい、あれもうみんなが書いてる、
うん、
自由に書いてる言葉じゃないですか。
うん、そうですね。
だからなんていうんです
か。何が出てくるか分かんないよね。
そうそうそうそう。
あ、それでもやって、あれで歌をやってみればいいのか。
そうですね。
超レベル高いです、それ。
超レベル高いですね。
いや、あれは怖いな、
うん。
ガチだな。
ガチですね。
相当ガチで、まあ、いつもガチだけどさ。これであれですね、だからね、
うん、
3月の、まあ、2月のさよならじゃがいも村があった後、
はい、うん、
また次のフェーズで次の景色を見に行こうということで、
うん、
カンボジアがあって、
うん、
でカンボジアで1週間、ね、いろいろと修行してきて、
うん、
で、まあ、あの他にも草加のライブだったりとか、
うん、
ね、
行きましたね、
北海道行ったりだとかして、うんうんうん、でも今最近2週間に一遍ライブやっててで来週いよいよ、まあ、そのあれだね、一、うん、つの節目ですよね、
あ、
来週の13日の単独公演は、
うんうんうん、
これまで自分がこの期間で培ってきたものを全部出せればいいななんていうふうに思ってるんですよね、うんうん、まあ、後ほどあのライブインフォメーションで詳細をお届けしますけど、
はい、うん、
じゃがいも劇場、森友代表が代表を代表してですね、
代表を代表して
今もうだって経営してるわけですから大変ですよね、 代表。
そうでもないですよ。
そうでもないの。そう、絶対大変だと思うんだけどな。
まあそれなりにこう、うん、手探りに、
はいはいはい、
わけわかんないまま。
だって劇場経営なんてしたことない
ですよ。ないですね。まず経営自体がないです
から、ね。そうでしょ。大変だよって。
なんか多分不備もいろいろあるんでしょうけどね。
いや、いろいろな縁ですねこれもね本当にね。はい、うん、まあそこに私、うん、ついに初めて。新生ジャガイモ劇場としては初めて私も登場いたしますのでね、うん、7月13日でございますよ、
はい、
後ほどインフォメーション詳しくお届けしようと思います、うん、さて今日のファックステーマ、
はい、
ね、一風変わった一風どころじゃねえな、
まあ、
ね、まあこの番組トワキンはですね、
はい、
何かとちょっと変わったテーマで、うん、投稿を募っているわけでございまして、うん、今日のファックステーマは、うん、ラジオネーム金曜日の妻はじきさんが考案してくださったテーマを採用させていただきます、はい、ズバリ板といえば
板
ボードです。
板
なせめて七夕といえばとかさ、そういうのにすればいいんだけど、
季節物を持ってくるとかね、
ほんとに
さ、まあでもやらないですよね、そこ
ね、ねえ、絶対やらないねこの番組
やらないです、
ね、だって他の番組がやることだから
もうそうですよね、
うん、
それは他の、ね、
番組はもう絶対やるでしょ、う
ん、
でそういうオーソドックスなテーマをやるとリスナーさんがちょっとうるたえるから、うん、
え、
ね、え何その普通のテーマみたいな、
どうしたの大丈夫
ちょっと無理なんだけどみたいな
逆にね、
そうそう、無理難題の方がリスナーさんたちは燃えるからね、うん、ズバリ板といえば、
うん、
こんな板といえばなんていうラジオの、ね、投稿テーマでやるなんてことはないと思うんだよ、うん、他の番組で。
そうですね、
板だから。とにかく 板に関して思い出すこと、
うん、
連想するもの何でもいいのでね、うん、ぜひぜひ。
身近にあるものとかね、
そうそうそうそう、
うんうんうん
うん、何板とかさ、
何板
何とかさ、いろいろあるじゃないですか、
あ、うん、何板派みたいな、
そう空手でさ無駄に板を割っていくとかっていうのとかいろいろあるじゃないですか、
はい、
ね、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします、うん、ファックス番号森友くんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いいたしますよさあ、そしてメールアドレス、黙らしちゃいメールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。 CM の後はライブインフォメーションです。それでは恐縮ながら僭越ながらライブインフォメーションをお届けしようと思います、私無伴奏独唱のスタイルで、
はい、
うん、ちょっと風変わりな伴奏なし、オケなし、はい、うん、マイクなし、
うん、
一問なし、
一問なし
でというスタイルでお届けしている歌い人語る、
はい、
ついに、
うん、
ワンマンライブが近づいてまいりました。単独公演でございます、
はい、
久々の本当に一人っきり、
そうですね、
ね、
う
ん、奥様私独り占めというような企画のライブなわけでございますが、うん、中野区鷺宮ジャガイモ劇場、
はい、
森友代表率いるですね、
うん、
ジャガイモ劇場新装開店いたしましたが、
はい、
ここで7月13日の土曜日、
うん、
7月13日土曜日、
うん、
午後2時オープン、2時半スタート、
はい、
夜ではありませんね、
はい、
昼と夜のなんかちょっと中途半端な時間になります2時半スタート、
はい、
14時半スタートでございまして、
うん、
新装開店したジャガイモ劇場での、まあ、初公演になるわけでございますが、
はい、
久々のワンマンライブでございまして、
うんうん、
まあ、あの寸劇のハモニカ、
はい、
やっぱりこのねジャガイモということであれば、
うん、
やはりこれをやらざるを得ないと、
はい、
やろうじゃないか、はい、やろうじゃないかやろうじゃないかおうみたいな
おうっつって、うん、
それ自分を鼓舞しているわけでございますが、はい、大いに盛り上がっていこうと思いますが、う
ん、
限定30名様予約が必要です、
はい、
でですね、
うん、
もう最近だって、はい、にわかにどんどんどんどん予約がすごくて、はい、うん、あとほんの少しになってきました。
あ、じゃあ早めの、
もう本当に早めのご予約をお願いいたします、
うん、
で先ほど聞いた話によると、うん、どうもジャガイモ劇場のホームページからも予約ホームに行けると、
はい、 リンクを貼っております。
ありがたいじゃないですか、はい、いつの間に
いつの間に
いつの間にありがたいじゃないですか、ね、あ
の公開予定ページっていうのを作りまして、はいはいはいはい、そこから行けるようになってます。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあよろしく、じゃあよろしく
じゃあよろしく
よろしくお願いします、もしくはね私のホームページからでも予約できますし、うん、それからあとは何でしょうね、メールだとか、うん、SNS だとか、
はい、
フラワーラジオ宛てにメッセージ送っていただいてもですね、うん、お受け付けいたしますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたしますね。なお小中学生は無料でございます、
うん、なんと
お子様連れでも大丈夫、うん、で結構ねお子様に受けるレパートリーもだいぶ増えてきましたよね、
う
ん、
そうですね、確かに、う
ん、いいと思いますよ、うん、本当にあのお子様連れで一緒になんか賑わってね、うん、ペンライト振ってくださいよ。
そうですね、
もうたくさん仕入れてきましたから本当に、うん、みんなで一緒に振ってくださいよ、うん、もう騒ぎましょうよっていう感じでね、うんうん、都内でのライブがしばらくまたありませんのでね、ぜひぜひご予約よろしくお願いいたします、うん、そして、うん、なんと、
はい、
なんとですよ、この花よとべとべの、
うん、
花よとべとべ、このバックで流れてますが、
はい、
今ね、この花火大会の大鳥乱舞のバックに流れる候補10曲にノミネートされておりまして、
はい、
この花よとべとべの CD を7月13日のジャガイモ劇場に来てくださったお客様全員に配布をするという、すごいじゃないですか。
すごいですね。それ
ついに物で釣るようになって
しまった。物で釣るようになってしまった。
いやいやいや。ついについに。
いや、
そういう意味ではなくてですね。まあ、あの、花火大会に投票をね、はい、していただこうというキャンペーンの一つで、
うん、
ライブに来てくださった方にはですね、はい、CD 無料で配布します。
うんうん
うん、なので、花よとべとべの CD を入手したいという方はですね、うん、こちら、あの、7月13日の歌い人語るの公演に来ていただければ、はい、ゲットできると。
もう随分なかったですもんね。
もう今在庫ないんです、うん、受注生産でしたから今、
うん、そうですよね、
うん、それを今大量生産しました、
はい、
大量って言ってもそれほどでもないんだけど、でもあのね、もし花火大会で使われることになったら、
いやもうこれはすごい
すごいことですから、うん、それを手元で持ってるっていうのは、
しかも
こ
れはまたすごい、確定するまで前に聞いてたよみたいな、
そうそうそう、もう俺は最初から知ってた曲だ しみたいなね、もう CD 持ってるし、
持ってるし、
うん、なんだったら今日うち来るみたいな、あのナンパの材料には使わないでほしいんですけどね。ナンパの材料に花飛びはもうそこまであの不健全な曲ではないので、
まあそうですね、
まあいいですけどね、使い方は皆様次第ですけど、ご自由ですけどね、
はい、
まあ本当に7年ぐらい前にですね、うん、作ってこの番組で流し始めた曲が、
はい、
ついに鴻巣の花火大会で流れるかもしれませんので、皆さんの投票にかかっております。1日1票ね、は
い、
投票できますので、鴻巣、うん、花火大会のホームページから楽曲募集のコーナーに行っていただいてですね、うん、10月12日土曜日に開かれる鴻巣花火大会の大鳥乱舞で、うん、この曲が流れるか流れないか分かりませんけどね、うんうん、流れなかったら流れなかったで、もうめっちゃ打ち上げやるよ俺俺一人で打ち上げ花火やるよ、もう一人スターマインやっちゃうからね
一人スターマイン
一人スターマインやっちゃうからね、もうそしたらね、うん、それもそれでまだしびれちゃうんだけど
しびれちゃうね、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、 CM の後はいよいよ今日の T ラインに突入します。
覚えてますか、あの頃を忘れられないあの出来事を、
だけどあの日があったから、
いやもう6時回っちゃってね、
はい、
いつの間にか、
うん、
ワイワイやってるうちに、
はい、
ワイワイってほどでワイワイしてねえけど、
ね、ワイワイじゃないですけどね
なんかこうダラダラワイワイ、
ダラダラワイワイ
7月は今日5日なんですよね、
はい、
でこのライブが3日の日にあったでしょ、
うん
う
ん、
もうさ仕事もまあ冒頭でも言ったけどすっごい忙しくて、昨日も終電まで、
うん、
だから本当はね、あの渋谷のモジャでオープンマイクやりますって言われてたから、はい、2日連続で行ってみようかなと思ってたんですよ。 昨日も渋谷に出ようかなと思ってだけど全然抜けられなくてさ、うんうんうん、もう残業がすごくてですね最近、うんうんうん、だから、まあ、さっきも言ったけどもうブログとか全然書けないわけ、うんうん、カンボジアのブログでさえ書けてないでしょ、うんうん、で7月もまだ5日なのに、うん、もうなんか20日ぐらい過ぎてるような感じなんだいろんなことがありすぎてあ
労力的に
もうすっごいいろんなことがあるから、うんうんうん、だからもうなんかもう7月後半だよなってあれって
まだ5日
まだライブやってねえじゃんみたいなさうん、だからそのなんだ草加のブログを書けたのが唯一奇跡だね、うん、札幌のことさえまだ書けてない、うんうんうん、ラーメンの写真の明るさ調整をしないといけない
ラーメンの写真の明るさ調整やっときましょうかそれ
チャンクーさんがだってもういっぱいいろんないい写真撮ってくれたからさだから、うんうんいろんな写真楽しみにしてんだけどさ、うん、でもやっぱり結局なんだかんだで13日のワンマンが終わんないと、うん、多分何もできないだろうなというのが俺の、ね、それが終わったらさ今度は伝代専用の原稿を書くだなんだかんだでもうさそういうことになるんだよ ね、
そのフェーズを変えなきゃいけないからね頭の切り替えを
でも、まあね、でもずっとやんなきゃいけないことが続いてるっていうのはありがたいことですからね、
まあ、そうですね
途切れなく、うんうん、途切れちゃったら体調崩したりするからさ急に、うん、休んだりすると
逆にね、
うんうんうんなかなかこの辺はね難しいですけどね、うんうんまあ、何年間このサイクルで俺はやってんだろうな本当にということでね、
はい
もう本当に人生ピンポンパンみたいな感じですよ
人生ピンポンパン
人生ピンポンパンですよピンポンパンライフですライフイズピンポンパン
ライフイズピンポンパン
、ね、ということで、
はい
6時を過ぎて4時間のトワキン後半の2時間に突入いたします、うん、この時間はこのコーナーで行ってみようと思います
はいこの時間は曜日別コーナーをお届けします月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向け番組で使われた音楽をしつこくしつこく検証するいきますよ田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます
すごいじゃないですか炸裂、うん、
炸裂
一人 GG トップ
一人 GG トップ
すごいですね、
はい、
やりました、
うん、
森友代表
代表
頑張りました
代表が代表
して全て出し尽くしました
もう終わりです、
ね、もう終わりです
何もないです
もう何もないません一滴ももう出ませんということで、
はい、
T9 のお時間でございます、
うん、
森友くんが言ってくれたようにですね、
はい、
昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証するという
しつこいですね
しつこい男は嫌われるぞ本当にモテないぞしつこいと、うん、というのをもう自分から、ねうん、自発的に率先してやっています、
はい、
T9 でございます、
うん、
タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、
はい、
T が9回出てくるから T9、
うん、
単純ですねもともと T7 でした
T7
の頃は主題歌だけ、
うん
子供向けテレビ番組の主題歌だけを取り上げて検証してましたが、
はい、
それに飽き足らず、
うん
ね、徹底的に&多角的にというフレーズを追加して T9 になりましたもともと T7 というタイトルはですね、うんうんうん上近真理さんが考えてくださった、ありがたいタイトルでございます
お言葉、
ねね
はい、
天空の支配者、
はい、
上近真理さんが考えてくださったありがたいタイトルでございます、はいはいということでね、うん、徹底的に&多角的にやってるうちにジャングル大帝は2ヶ月以上やった
そうですね、うん、
楽しかったよね
よかった
ジャングル大帝の日々
ね、日々ね、
すごい充実しました、ね難しいね、音楽がやっぱ素晴らしいから、ね、
いや音楽が本当にすごすぎ
すごすぎ
て情報量がね、足りないぐらいですよね、
うん、そうそう、
うんうんうん、
ねすごかったんですよ、うん、そして一転して
はい
今日で3回目
3回目かな
3回もやってる、うん、ママと遊ぼうピンポンパン
ピンポンパン
1966年の10月からなんと1982年まで続いていた、
は
い
うん、
もう長寿的な長寿的なもう子供向けバラエティっていうんですか、うん、まあお母さんと一緒を意識して作られた まあ、子供たちと戯れる、
戯れる
番組、はい、ママと遊ぼうピンポンパン。私はもう子供の頃見てましたし、うんうん、千葉綾乃さんのお兄さんは出演までしていたと、すごいことが判明しましたけれどもね。森友くんはピンポンパン体験はしてない。
ピンポンパン体験は僕してないんですよね。ほうほうほうほう。多分全然多分見れてたと思うんですけど、
時代的には見れてる時代ですよね。
多分地方局
地方局の
あのチャンネルが少ない。
愛媛では流れてなかったですか。、うん、これほどの番組が
なかったです、ね、
愛媛では流れてなかったですか、うん、
なかったです、
ね、そうなんだね、うんうんうん、だからそういった意味では知らない人もこれだけの有名な番組でも知らないっていう人いるよね、うんうんうん、あの体操は聞いたことない。ズンズンズンズンズンズンズンズン。
曲はもちろん聞いたことありますけど。
じゃあ紹介振り返ろうじゃないか。
はい。
ね、行こうかーだから。行こうかーってな。すごいなーと思うんですよね。うん、行こうかーだ
から。さあ行こうかー。
ほら来た来た来た。では、おさらいでございますが、71年のピンポンパン体操ちょっと聞いていただきましょう。うん、ということでね、
うん、
行こうかーという。
行こうか。
行ってよ、もう。
行って。
行ってください。もう。
どうぞどうぞ。
どうぞどうぞ行ってくださいみたいな感じでございますけどね。
はい、
ピンポンパン体操71年版、うん、超有名なナンバーでございますが、
はい、
日本レコード大賞の童謡賞も受賞しています。
うん、
作詞が阿久悠大先生、
はい、
そして作曲が小林亜星、
うん、
ね、というところで、まあ、先週はこの71年のピンポンパン体操のさまざまなカバーバージョンを、はい、うん、聞きましたね。
聞きましたね。
モーニング娘。だとか、うんうん、ドリフも歌っていたという。いや、
ドリフよかったです
ね。ねえ、よかったですよね。
超かっこ
よかった。そしてピンクレディのバージョンもあったという事実が、
はい、
カラーシュガーとお届けしましたけれどもね、うんうん、今日のピンポンパンはですね、もともとこの音楽たくさん、作られてるんですよ。子供向けの音楽が。で、有名な曲結構いっぱいあって、
はいはい、
ピンポンパン見てた世代の方々だったら、うんうん、ああ、この曲懐かしいみたいなのがいっぱいあって、で、
はいはいはい、
ベストアルバムとかもやっぱり出てるんですね、CD で。
うん、
で、今日はその中から、名だたる作曲家たちの作品。これ、ピンポンパン体操は小林亜星です、
はい。
小林亜星ですけれども、うんうん、他にも結構すごい作曲家が名を連ねていてですね、
うん、
それらをちょっと、できるだけ聞いてみようじゃないかと、
はい、
いうことでございますね、うん、まずご紹介するのは、うん、ピンポンパンだよピンっていう曲があるんです。
ピンポンパンだよ
ピンポンパンだよピンみたいな、
はい、
うん、それロンみたいなバージョンみたいなピンポンパンだよピンっていう曲があるんです、
はいはい、
で作曲が渡辺武雄でございます、
うん、
もうこの T7、T9 ではおなじみの、
うんうんうん、
もう本当にあの T7、T9 の中のモーツァルト、
うん、
と言っても過言ではない、
うんうん、
ね、あの渡辺武雄、鍋武さんがですね作曲した曲ピンポンパンだよ、はい、ピン、これは三代目の酒井幸恵お姉さん、
うん、
これ千葉さんのお兄さんが出た時のお姉さんだと思うんですけど三代目酒井幸恵さんがデビューした1975年頃の番組のテーマ曲だったんです。
うん、
うん、だ75年のピンポンパン体操っていう副題もついてるわけです、
ね、あ、なるほどね。
渡辺武雄さんといったらあなた巨人の星、
うん、
アタックナンバーワン、
うん、
天才バカボン、
うん、
キューティーハニー、
うん、
アルプスの少女ハイジ、フランダースの犬、キャンディーキャンディー、
うん、
ガンダム、
うん、
すごいですよ。
すごいです。
もう要するに日本のアニメの主題歌ほとんどこの人の手の中で作られた、
うんうんうん、
その方が作ったピンポンパンだよピン
ピン、
ね、これをちょっと聞いていただきたいと、行こうか聞いていただきたいと思いますよ。 この音は、
この音は
悔しいことポンだけどだけどピンポンパン泣くのはいいやさ笑っちゃおう泣くのはいいやさ泣くのはいいやさあああ相談しようよおでこをくっつけピンあいつを飛び越え椅子を蹴飛ばしピンポンポンポンピンポン
ふよふよブエラ
うんたまには頭も使わなくちゃピン
ワオワオピンポンパン
わーこの辺覚えてるな
この時間さ怒るなママワオワオピンポンパン
ディキシーランドジャズですね富田勲が発明した音じゃないかいいねこれバンジョー
バンジョーが入ってるね
ピンポンパンポンピンピンポンパンポンピン憎らしいことピン寂しいことポンだけどだけど
いろんな楽器鳴ってるねバレるのか。
ピン。
ワオワオ。ピンポンパンポン。
なるほどね。鍋たけサウンドの中で楽曲の中でディキシーランドジャズっていうのはちょっと珍しいかもしれない。もしかしたら。
なるほど。
他にもあったかな。いろんなアニメとかの主題歌で。ね。これはいいですね。
いいですね。明るく元気な感じで。
ああいいじゃないですか。素敵ですね。これが、75年ですか、
うん、
ピンポンパンだよピン
ピン
というね、それからもう一つ70あこっちの方がピンポンパン体操今のはオープニングで、75年のピンポンパン体操っていうのはやっぱあって、
はいはい、
次に聞いていただくのが、
うん、
チュンパラブギ
チュンパラブギ
また麻雀のなんか決まり手みたいなの出てきたよチュンパラブギ
はい、
これは、作詞作曲が南蘭坊
お
なあのひらがなの南蘭坊ですよ、
は
いはい
うん、
すごいあの山口さんちの勉くんがそうですよね、うんうんうん、子供向けの曲は結構作ってる、
うんうんうん、
チュンパラブギこれは覚えてるかなどうかなちょっとこちら聞いてみたいと思いますよ、はい、
さあ体操だチュンパラブギ行ってみよう
すげえテンションだなあブギだね
ブギブギ
いいね。
あれ。
ブギュギ。
ほら。
チュンパラブギュギ、チュンパラブギ。朝からご機嫌めちゃくちゃブギ。スズメの言葉は全国共通。
一二一二一二一二。
ラブレーの僕らの十分間スター。
ほら。
チュンパラブギュギ、チュンパラブギ。日向で転んでいたいよブギ。
さあここでちょっとお休みしよう
雨が降ったら虹が出るまで
行ってみよう。
チュンパラブギ、チュンパラブギ、窓から覗いて
キョロキョロ。お兄さんやや空回りしてる感じがすごいんだけど。なんだろう、子供たちと噛み合ってないよね。ギター持って
ピアノ叩いちゃおう
おーすげーなこれ
さあ走るぞうわーお母さん 全怪獣だ。ガオ。
お兄さんが際立ってんな。もう少し子供たちに寄り添えなかったんですかね、これ。
なんかちょっと
お兄さん
違う場所にいる人みたいな。
なんかそうだよね。若干お酒入ってんじゃねえかなっていうぐらいの。
さあみんなで一緒にお休みしよう。お祈りし
よう。こういう緩急をつけた、ね、うん、抑揚のあるアレンジ、時々静かになって座ったり寝転がったりするんだよね、体操だから。まあいいね。
気をつけ。またまたお母さんも行ってみよう。
なんなんだよ。まあこれが南乱暴チュンパラブギ。
聞き覚えあります？
ね、いやあんまないな。75年だからもう10歳ぐらいだから、いよいよピンポンパン見なくなってきてんじゃないかっていう気がしなくもないね。そろそろもうこういう番組は見なくなる年頃なんじゃねえかな。でもね、次のはもしかしたら覚えてるかもしれない。そばかすつけた女の子。これは作曲が服部克久、
はいはい、
服部良一の長男ですよ、はいはい、服部克久ですよ、さだまさしだとか山下達郎だとかさ、あの辺のストリングスアレンジをやってる方だよね、その作曲そばかすつけた女の子、こちらも聞いてみたいと思います。やっぱりストリングスがすごいね。あ、知ってるこれ。そばかすきつつきちぱちぴん、ほっぺにきつつきちぱちぴん。懐かしいなこれ。そばかすつけた女の子、ちょっとシャクだけど腕がすらり長くて、バスの釣り革届く。
すげえな。
今のところはすごい難しい。明日は太陽のかけらさ、麦わら帽子が似合うんだ。ひまわりみたいな女の子、水たまり。なるほどね、カーペンターズみたいだな、
そうですね、
オリビア・ニュートン・ジョンとか、あの辺のもうアメリカのいい感じの、おしゃれだよね、やっぱり、ポップスだよな本当に。あ、めっちゃ綺麗だなこの辺。この辺ね、いやーこれは素敵な歌ですね。これ知ってる。でもこんなにすごいアレンジだったって子供心分かんないよね。
まあそうですね、
やっぱり絵を見てみんなの歌みたいに流れるわけだよね。いやすごいですね、こういうのもね。はい、服部克久ですね、はい、他にももう一人大物作曲家登場しますよ、堤恭平。
ほう、
すごいですよね。レッツゴー友達っていう曲なんですが、これは最終回のエンディング曲にもなったらしいんですけど、まあ、堤恭平って言ったらサザエさんでしょ、はい、ブルーライト横浜、また会う日まで、見せられて、銀ギラ銀にさりげなく、このあたり全部堤恭平、すごいですよ。もうね、大ヒットメーカーですよね。その、堤恭平が作ったレッツゴー友達というピンポンパンの歌、こちら聞いていただきたいと思います。
の心にあるのは大きな夢、羽があれば風に乗って地球の果てまでレッツゴー。頭には青い小鳥を、手のひらにいつも星くず、どこまでも最高、私たち友達。
時代的にもシンセサイザーの音が聞こえ始めましたね。これはまたコード進行が、でもサザエさんの感じに似てるっちゃ似てるね。
イントロの進行いいですね。
イントロの進行が良かったですね。ブルーライト横浜を作った人とは思えないですね。
確かに
ムードが。でもまああれだよな、やっぱりさすがヒットメーカーな感じのメロディーラインですよね。はい。というわけで今日はですね、はい、まだピンポンパン、これでもまだ氷山の一角で、
うん、
ピンポンパンの中でこの紹介された、はい、作られてきたオリジナル曲とか、あとね、いろんなカバーもあるんですよね。でその辺にこれからスポットを、これからやっと当てていこうかな。
なるほど。
今日はピンポンパンの中で、うん、あの歌われた名だたる作曲家たちの作品を、はいはい、聞いたに過ぎないんで、これをだからどうこれから展開していこうかなっていうところもあるんですけども、どうしようかな。だからあと2週はいけんじゃないかな。
2週いきますか。
多分
といくんじゃないですか。
どうでしょうね。
すごい長寿番組だから。
そう、長寿番組だから音源は豊富なんだよね。でも俺なりの角度でやりたいじゃないですか。
そうですね。
ただ単にさ、はい、CD 仕入れてなんか聞いてるだけ
で、ね、これもありましたあれもありましたじゃなくて、
何かこう一つ筋の通ったね、大物作曲家っていう感じでまとめて、あれを曲を作った人たちがピンポンパンにみんなこうして参加してたんだっていうところがまずすごいっていう、それぐらいの番組だったんだということですよね。まあ、他にもちょっとね、いろいろ紹介したいことがまだあるんですよね。なのでまた来週もピンポンパンで、はい、突っ切ってみようかなと思います。ライフイズピンポンパン。ね、行こうかということで、ね、お届けいたしました。以上 T9 でした。